ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa, Rizman minasang. Kyo 2019年10月27日、日曜日は、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。産業省は大統領の指示に従って一貫して中小産業を成長させることについてお伝えします。産業省は一貫して新しい産業起業家の成長に拍車をかけています。特に新しい内閣の活動の焦点の一つである中小産業部門では中小企業のエンパワーメントを強調することです。それは中小学習産業局長であるガティ・ウィバワニンシー局長によって語ったものです。ガティ局長によると、中小産業はインドネシアの産業人口の大半を占めています。この間、その活動は人々の福祉の公平な分配を促進する努力において一貫して幅広い複数の効果をもたらしていました。これまで国内の中小産業の数は440万のビジネスユニットを超えるか、国内のすべての産業ビジネスユニットの 99% に達しました。さらに中小規模の産業部門は最大1050万人の労働者を吸収し、産業部門全体の 65% を占めていました。ガティ局長によると、中小企業セクターにおける新しい産業起業家の成長は、2030年までインドネシアが享受する人口ボーナスを機会をつかむ上での戦略的手段でした。それでは次のニュースです。インドネシアの国家標準化は、国内の産業団体を保護することについてお伝えします。産業省の産業研究開発庁であるガカン・ティムル・アンタラ局長は、火曜日にジャカルタでインドネシアの国家標準化は、企業家から消費者を呼び、環境に至るまで国内の産業団体を保護すると述べました。輸入品の流通に対する障壁としてのインドネシア国家標準化の機能に関して、ガカン局長は、これが完全に真実ではないと述べました。インドネシアの国家標準化に含まれる規定を満たしていれば、輸入品はインドネシアで流通する可能性があります。インドネシアの国家標準化に含まれる条項を満たしていれば、輸入品がインドネシアで流入する可能性があることに留意しています。この標準化ベースの技術規制政策は、世界貿易機関からの貿易技術的障壁に関する 協定を通じて強化されている他の国でも実施されています。それでは次のニュースです。新商務大臣は経済的平等を奨励することが期待されることについてお伝えします。インドネシア for Global Justice の事務局長であるラフミ・ヘルタティ氏は2019年から2024年の期間に商務大臣として選出された人に国民の経済的平等に有利な貿易政策を奨励できること期待していることを表明しました。これは火曜日にジャカルタでラフミ・ヘルタティ氏が語ったものです。ラフミ氏によると、これはとりわけ奨励的に地元の製品を強化することで効率的に島間貿易を増加させることができる政策を作成することによって行うことができます。さらに彼女は高付加価値製品でインドネシアの貿易競争力を改善する必要があり、白種商品に依存しなくなったと述べました。彼女はまた、国内製品と産業の競争力を改善する努力において適切な非関税規制戦略を開発することの重要性を強調しました。以前、エンガルティアスト・ルキタ元商務大臣は、輸出を促進する戦略の一つとして、2020年までに完了する予定の非伝統的な市場、やつを含む12の貿易協定を目標にしました。それでは最後のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は、鉄道産業株式会社の製品をカンボジアの首相に提供することについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は、日曜日にジャカルタのマルデカ宮殿を名誉訪問をしたカンボジアのフンセン首相に、鉄道産業株式会社の製品を提供しました。レトマルスディ外務大臣は、カンボジアのフンセン首相を含む多くの友好国の指導者から名誉訪問を受けるジョコ・ウィドド大統領と同席した後、インドネシアとカンボジアの政治・経済関係は良好な状態を示したと述べました。レトマルスディ大臣によると、ジョコ・ウィドド大統領はカンボジアとの経済協力を強化したいと述べました。彼はインドネシアのいくつかの企業もカンボジアに進出し、同国での事業を拡大及び発展させていると述べました。インドネシアでは鉄道産業株式会社を通じて国有企業の製品のマーケティングにおける他の国との協力関係を確立しています。リスナーの皆さん、これでニュースは終わります。イーさんが伝えました。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日は、インドネシア魔獣内閣は様々な挨拶を受け取ったことについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は、10月23日水曜日に34の大臣と4人の大臣レベルの役員をインドネシア魔獣内閣と呼ばれる組織に正式に設立しました。一部のコミュニティは、大統領の側近が内閣の構成が公表された後に生じる疑問に答えることを望んでいます。経済面では、市場は内閣の経済チームに積極的に反応しました。先週の水曜日の就任式の間に、統合株価指数は1257.81に32.31ポイント または 0.52% を閉じました。アメリカドルに対するルピアの為替レートも強化されました。新しい内閣の官庁もルピアを喚起しました。ブルームバーグのデータに基づいて、ルピアの為替レートは 0.06% 上昇し、1アメリカドルあたり 14,032 ルピアになりました。インドネシア中央銀行のミドルレートも 0.05% 上昇し、1ドルあたり 14,051 ルピアのレベルになりました。しかし、彼らの大臣の能力をまだ疑っている人々がいます。この疑念は、とりわけナフダトル・ウラマのタンフィジアの代理であるロビキン・エムハス・シーによって表明されました。ロビキン・エムハス・シーは、ナフダトル・ウラマ思考委員会が軍から来たファフル・ラジ・シーの宗教大臣であるファフル・ラジ大臣の選択に関して多くの聖職者から質問を得ると主張したことを認めました。しかし、ロビキン・シーによると、教会は宗教に基づく求心主義を克服するために宗教省が最前線にいなければならないことを理解しました。聖職者はまた、不寛容な態度の広がりによって特徴づけられる宗教の表面的な理解の減少について心配していました。インドネシア商工会議所は、インドネシアマジュ内閣の設立、特に経済大臣の構成も歓迎しました。インドネシア商工会議所のロサン・ペルスラニ議長は、新しい内閣の設立により、経常収支の赤字、貿易収支の赤字、予算の赤字、事業強化問題、貧困問題、人的資源の質、雇用の効率性や生産性などの構造的基盤を減らすことができると楽観的です。一方、インドネシア議会の議長であるプアン・マハラニ議長は、閣僚にすぐに仕事に就くよう求めました。特に経済大臣のためにプアン議長は、景気後退を引き起こすと予測された世界経済の悪化する状況を予測するよう要求しました。また、プアン議長は政府のプログラムが適切に一般に配信されるように国会の監視機能が最大限に実行されるようにしました。したがって、彼はまた政府のプログラムが敵を撃っているように閣僚がしばしば一般に公開されることを望んでいました。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年10月27日に国家電力会社が設立されたことから始めます。インドネシアの独立が宣言された後、1945年8月17日に日本支配の電力会社は1945年9月にインドネシアの若者に押収され、インドネシア政府に引き渡されました。1945年10月27日にスカルノ大統領によって電気とガスのオフィスが設立されました。当時、発電所の容量はわずか 157.5 メガワットでした。現在、10月27日は国家電力の日として祝われています。次は2005年10月27日にパリ郊外暴動事件についてです。フランスの市民不安は2005年10月27日から始まったパリ市近郊で数百人の若い移民とフランスの警察の間で激しい衝突が発生しました。彼らは パリの東側のフランスの貧しいコミュニティであるクリシ・ス・ボアで、北アフリカからの10代の若者の死によって引き起こされ、その後セーヌ・サンドニの他の地域に広がりました。その後この市民の不安はフランスの他の地域に急速に広がりました。11月3日500台の車が焼けられました。11月8日にフランスのジャック・シラク大統領は様々な投資で市民の不安が引き続き、12月目に突入した後、フランスの30以上の投資で緊急事態が成立したことを発表しました。最後は2007年10月27日に国家ブロガーデーが決定されたことについてです。国家ブロガーデーは2007年10月27日にその年のブロガーパーティーの開会式で、インドネシアの通信情報大臣であるムハマド・ヌフによって最初に開催されました。4年後ブロガーパーティーはオン・オブ・インドネシア、またはオン・オフ・アイディイベントになりました。名前をオン・オフ・アイディに変更して以来、ブロガーデーは名前をオン・オフ・アイディに変更して以来、ブロガーパーティーはブログをより真剣に管理し、より有用なものを作成できるようにするブロガーの重要性を強調し始めました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はライサーのジャトゥハティでした。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシアは正式に2021年の U20 のワールドカップの主催者になることについてお伝えします。国際サッカー連盟 FIFA はインドネシアの2021年の U20 ワールドカップのホストとして正式に指名しました。この発表は10月24日木曜日に中国の上海で開催された FIFA によって FIFA 評議会で行われました。 U20 ワールドカップの主催者としてのインドネシアの選挙に関して全インドネシアサッカー協会の事務局長であるラトゥ・ティシャ・デスティアラ氏は木曜日にメディアに上海での入札でインドネシアが南アフリカ、ペルー、ブラジルの候補者を破ったと語りました。さらに2019年8月7日に大統領によって証明されたサポート保証書があり、8月28日にいくつかの大臣とインドネシアの警察省庁がインドネシアの成功を支援及び強化しました。さらに外務大臣から大使を通じて完全な支援が行われ、 ASEAN のスポーツ大臣からの支援も受けます。一方 FIFA が2021年の U20 ワールドカップの開催地としてインドネシアを指名した後、政府は急速に動き出しました。ザイヌン・アマディ青年スポーツ大臣は、彼の党からがこの任命に関するジョコウィドド大統領の指示を直ちに要求すると強調しました。ザイナル・アマリ大臣によると、これはいいニュースであり、また彼がインドネシアのまた彼がインドネシアマジュ閣僚で数日間青年スポーツ大臣に任命されたことを考えると挑戦でもあります。一方、全インドネシアサッカー協会は会場としてグロラ・ブンカルノ、ウィバワ・ムクティ・スタジアム、パカンサリ・スタジアム、パトリオット・スタジアム、マンダラ・クリダ・スタジアム、マナハン・スタジアム、ジャカバリン・スタジアム、シジャラ・クルパッ・スタジアム、グロラ・ブントモ・スタジアムとイワヤン・ディプタ・スタジアムという様々な地域のスタジアムを任命しました。インドネシアはミャンマー、タイとバーレイン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦が辞任した後、アジアサッカー連盟の残りの代表となりました。全インドネシアサッカー協会にとってこの使命は2034年または2038年にインドネシアをワールドカップのホストにするための使命に向けた長期計画の一部です。インドネシアがホストであるという確実性により、1979年の U20 ワールドカップでの最後の試合であと、インドネシアが最終的にワールドカップに復帰することも確実です。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Semoga kau percaya tulusnya hatiku. Oh, 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 entah apa sebabnya yang membuat kau ragu. Hanya satu cintaku. Percayalah, oh kekasihku.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はコボイのパルチャヤラでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパサワナインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パサワナインドネシアです。今日は東カリマンタンのクタイカルタナガガの特徴料理ナシブケポルをご紹介します。東カリマンタンはかつて黄金時代を迎えたクタイ王国で有名でした。この王国の名称の一つは美味しい料理です。今まで食べられる食べ物の一つはナシブケポルです。以前はナシブケポルが王室の家族の食事として提供されました。しかし今誰もこの料理を楽しむことができます。この料理は基本的に言うと燃える炎の上に調理されたナシリウッドです。材料とスパイスは唐辛子、酢豚された焼き魚、そしてレモンです。これはすべて鍋の中にある焼きたてご飯と混ぜています。ちゃんと混ぜてからこの料理もできました。普通はこのご飯は焼き魚と里芋とサヨルガンガンとサンバラージャとともに食べられます。このサンバラージャは6つの種類のサンバラから作られました。それは焼きナス、カチャンパンチャン、ネギ、ゆで卵、ハゴワンという魚、エビ、そしてマンゴーから作られたサンボルです。ナシブケポルはサンバラージャだけではなくラギンマッサクブミハングスという料理とともに食べるととても美味しいです。このラギンマッサクブミハングスは実はケチャップと一緒に調理される肉料理です。ナシブケポルは小さい店でも売れられます。値段が3万ルピアぐらいです。 そしてサンバライチャとともに定食として注文すると、レデンは3万5000ルピアになります。昔、ナシクブケポルはイスラム教を広げるための方法として使われました。これは昔、クタイカタナガラの王はイスラム教徒になりましたから。昔は、この料理の鍋は鋼から作られています。そして、その後、鍋を回されました。この回し方はブケポルとして知られています。ですから、この料理の名前はナシブケポルになりました。そして、鍋を回すときに、普通は調理人は3回お祈りします。現在、東カリマンタンの政府はこの料理をこの州の特徴料理として紹介したいんです。この料理を紹介するために、政府はタリアンナシブケポルという新しい踊りを作ります。この踊りは昔の東カリマンタンの人々がこの料理を作るプロセスを表しています。また、この踊りもナシブケポルを次の世代に紹介することを表しています。リスナーの皆さん、これでプソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
Ku tetap dua bola matamu, tersirat apa yang kan terjadi.Pergi dariku, meninggalkan semua kenangan, menutup lembaran cerita. Oh sayangku, aku tak mau. Ku tahu semua akan berakhir, tapi ku tak rela lepaskanmu.Jangan tanyakan mengapa
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はラトゥのサラカンアクムンチンタイムでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで興味深い出来事が起こったことについてワーナワーニのコーナーをお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はバンドン工学学部は2020年にゼロ廃棄物キャンパスをターゲットにしているというニュースをお伝えします。バンドン工学学部の経営管理学部は環境問題があり、その一つはキャンパス環境のプラスチック廃棄物に関するものです。キャンパスの起業家精神科長のメリア・ファミオラ氏は、キャンパスは環境に関連するいくつかの側面を開発すると述べました。2025年にプラスチックや紙などの様々な有機廃棄物を経済的に価値のある製品に処理できる廃棄物ゼロのキャンパスになることを目標としています。学生にあるプリンシパルレスポンシビリティマネジメント教育 PRME 活動はプラスチックの使用を減らすように一般市民を招待しています。最初のステップとして、学生はプラスチック廃棄物の量を増やす可能性があるため、キャンパスでミネラルプラスチックボトルを使用しないことをお勧めします。プラスチックだけではなく、紙の使用量もできるだけ減らします。また、ペットボトルを減らすために、学生はできれば自分のボトルを持つ方がいいとお勧めします。さらに、大学は有機廃棄物を処理ための環境に関心のある様々な社会が参加するワークショップも開催します。目的は適切に管理すれば廃棄物がより有用になる可能性があることを学生に紹介することです。将来天然資源がますます減らしているため、廃棄物事業は利益性を高める可能性があります。メディア紙によると、2019年に廃棄物とプラスチックを扱いワークショップが開催されたと述べました。来年、同じワークショップが2、3回開催される予定です。この間、一般市民と学生はプラスチックや紙の廃棄物の処理について否定的な知識を持っていますが、廃棄物の処理方法はまだ知りません。そのため大学は廃棄物を適切に処理する意識が高まるように例を挙げて行動を変えようとしています。環境のために大学は現在1から6年間くらい社会科と避難を行った後、発生する廃棄物の量を計算する予定です。データは一般人に公開されるため、廃棄物の処理方法がわかるようになります。これでワナワニを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
lagu lagu baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku, kapan aku akan kembali lagi. Katamu kata pasang melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku merindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はクリシエとソフィア・ラチューバのカンガンでした。インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はマルセルの歌をご紹介します。マルセル・シアハン、他の名はマルセルは、インドネシアのソロ歌手、ドラマ、そして俳優です。彼は2002年にシャンティとのコラボ歌ハニョモムジのおかげでインドネシアで人気になりました。2019年9月30日にマルセルはプレイという新しい歌をリリースしました。この歌はイファン・アリディアンに作曲されました。この人はマルセルが歌を歌うときキーボーディストとして務めた人です。この歌は愛に裏切られたことについて語ります。この歌によると、愛に裏切られたことは人間の恋愛生活にいつものことです。リスナーの皆さん、次はマルセルの歌プリを聞いてください。
Tak bisa ku percaya, masih jelas membiru sisa luka darimu kini semakin terasa.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Jabat tanganku mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu seakan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Da 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 da. Mungkin diriku masih.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.Indonesia、 Twitter は @foiindonesia、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。